日本共産党の小沼です。それでは通告に従いまして質問いたします。大項目の1つ目、留萌市役所の健全な職場環境を確保する対策についてです。市が今まで取り組んだことがないような施策を行うときには、職員間の意思疎通を図ることが大変重要になってきます。また、市職員の人材確保に苦慮している今、若い職員が職場環境が良くないことが原因で退職してしまうことがないように、上司は日常的に心配りをすることが必要です。国ではハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講ずることが地方公共団体を含む事業主等の義務としています。また人事院ではハラスメントを防止するためのリーフレットを作成しており、ハラスメントにあたる具体的な例として、大量の業務を未経験の部下に全部押し付ける、気に入らない部下に仕事をさせない、気に入らない部下には日常的に挨拶、会話をしない、自分の意に沿った発言をするまで怒鳴り続ける、長時間厳しく叱責し続けるなど、多くの事例を示しています。このように、上司となる職員だけではなく、全職員がどのようなことがハラスメントに当たるのか、具体的な事例を常に確認することや、総務省のホームページにある国家公務員パワーハラスメント防止研修動画などを見ることで、上司の立場にある職員は、自分が何気なく行ってきた行為が、実はパワハラに当たることを自覚することができますし、一般の職員は、自分がハラスメントだと感じたときに、どのように対処すればよいかということも分かります。人権意識を育てるためにも、ぜひ市長、副市長など特別職も含む全職員で研修を行うことが必要であると思います。ハラスメントによって、職場環境が悪化すると、せっかく確保した人材の能力を生かすことができず、退職せざるを得なくなる事態にもなりかねません。また、行政サービスにも悪影響を及ぼし、市民への不利益にもつながります。そこで、留萌市役所におけるハラスメント防止の対策についてお聞きします。次に、大項目の2つ目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想についてです。中項目の1つ目、アウトドア観光拠点形成推進事業についてです。国の交付金を活用して実施するアウトドア観光拠点形成推進事業の事業内容についてお聞きします。次に中項目の2つ目、アウトドアアクティビティ拠点施設についてです。東川町、南富良野町はモンベルが来なくても、もともとアウトドアアクティビティ拠点に適した自然環境があるところです。アウトドアのイメージがなかった留萌では、アウトドアアクティビティ拠点施設は名ばかりということになりかねません。そこで、アウトドアアクティビティ拠点施設の検討状況についてお聞きします。次に、大項目の3つ目、学校給食についてです。2008年に改定された学校給食法では、学校給食を活用した食に関する指導で、栄養教諭は、1、給食で摂取する食品と健康増進との関連を指導する、2、問題のある児童生徒への個別指導に当たる、3、給食では地域の産物を活用し、地域の食文化に関わる産業や自然環境について学ばせる、と学校給食の教育的意義が大きく打ち出されるようになりました。学校給食はただお昼ご飯を食べるというものではなく、教育として位置づけられた特別活動の一環。学校給食は食の安全に配慮し、日本の食文化を大切にしながら、子どもたちの成長、発達を保障する教育的意義も踏まえた食育の生きた教科書と考えます。給食は教育活動そのものです。 中項目の1つ目、学校給食について、今後の学校給食事業について、現在の検討状況をお聞きします。次に中項目の2つ目、学校給食費についてです。憲法26条に義務教育はこれを無償とするという条項が給食無償化の大きな根拠となっています。1954年に制定された学校給食法の提案理由には、教育の一環が明記され、給食は子どもたちの現在と将来の生活を幸福にするものであり、教育的に実施される学校給食の意義は誠に重要であると述べられていました。2022年に日本共産党の小池晃参院議員が、国の責任で小中学校給食の無償化を速やかに実施すべきだと要求したことに対し、岸田首相は、保護者が負担する学校給食費を自治体等が補助することを妨げるものではないと述べた上で、無償化については自治体において適切に判断するものと答弁しています。学校給食法を根拠にして給食無償化ができないということは言えないということです。また国は異次元の少子化対策を進めるため、子ども未来戦略会議の中で親の所得で子どもへの支援の有無を判断すべきではないとされ、学校給食無償化の実現に向けて具体的方策を検討するとしています。この国の無償化の流れを受けて、現在全国でも北海道でも留萌市より規模の大きな自治体も含めて給食無償化を行う自治体が増えてきています。留萌市でもぜひ給食無償化を実現すべきです。そこで学校給食費の検討状況をお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌市役所の健全な職場環境を確保する対策についての中で、中項目1点目、留萌市役所におけるハラスメント防止対策についてのご質問でございますが、ハラスメントの防止対策につきましては、職員一人一人が互いの人格を尊重し、働きやすい環境、職場環境を確立することを目的として、令和4年4月に、留萌市職員のハラスメントの防止等に関する要項を策定し、職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどの防止および排除のための措置や問題が発生した場合の対応などを定めたところでございます。また、併せて職員に対する指針を策定し、全職員がハラスメントに関する十分な認識を持ち、ハラスメントになり得る言動を理解しながら、職場の構成員として良好な環境を確保するために、認識すべき事項を周知するとともに、管理・監督する立場の職員や一般職員それぞれに向けた研修を実施しているところでございます。次に、大項目2点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想についての中で、中項目1点目、アウトドア観光拠点形成推進事業についてとして、事業の内容についてのご質問でございますが、道の駅留萌をアウトドア観光の核とした稼ぐ観光へのシフトや、インバウンド需要の取り込み、さらには関係交流人口の増加、 若者に魅力ある雇用づくりやアウトドア人材の集積など、新たな観光ビジネスの創出と市民に幅広く還元できるまちづくりを目指すため、内閣府から交付金の採択を受け、令和5年度では3つの事業に取り組んでいるところでございます。事業内容といたしましては、道の駅留萌内における広大な敷地を活用し、留萌地域のアウトドア観光を推進する拠点施設の整備に向けた基本計画等の策定、民間誘導を促すためのサウディング型市場調査のほか、留萌地域のアウトドア観光を牽引し、商品造成やツアー展開などを担う地域 DMO という観光地域づくり法人の組織化を検討するための事例研究、見晴らし公園に展示している SL など、鉄道遺産の観光資源としての活用可能性調査などがございます。計画期間は令和8年3月31日までとなっておりますことから、次年度以降につきましても、本交付金を活用しながら、留萌地域におけるアウトドア観光の拠点づくりを推進する取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、アウトドアアクティビティ拠点施設についてとして、アウトドアアクティビティ拠点施設の検討状況についてのご質問でございますが、アウトドアビレッジ留萌構想を進めるため、まず第1期目の整備である拠点施設につきましては、これまで町内の道の駅整備検討プロジェクトチーム会議を開催し、拠点施設の整備内容や役割、期待する効果、さらには整備に向けた全体スケジュールなどの協議を行いながら、さっきの第3回定例会において補正予算の審議をいただき、10月にはモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画策定等業務として民間事業者に業務委託を行ったところでございます。市といたしましては、アウトドアアクティビティ拠点施設の規模や施設機能、周辺の土地利用及び施設配置、維持管理及び運営方針、概算事業費、事業スケジュール、経済効果の試算などを基本計画の中で整理した上で、1月末までに素案を策定し、改めて議会の皆さんへの説明やパブリックコメントをはじめ、市民の皆様へ説明の機会を設け、ご意見を伺いながら、アウトドアアクティビティ拠点施設の整備内容について検討を進め、年度内に基本計画を策定してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えをいたします。はじめに大項目3点目、学校給食についての中で、中項目1点目、学校給食センターについてとして、今後の学校給食事業についての現在の検討状況のご質問でございますが、現在導入を検討しております学校給食事業の民間委託につきましては、昨年10月以降に開催された教育委員会定例会において、その導入検討状況などを報告協議事項とし、また学校関係者や保護者、地域の代表者などから構成される留萌市学校給食センター運営委員会に対しましても同様の報告を行ってきたものでございます。学校給食事業の民間委託につきましては、広くさまざまな意見を聴取する必要があることから、本年9月に開催いたしました令和5年留萌市教育委員会第9回定例会におきまして、学校給食センター運営委員会への諮問の議案を可決し、10月12日に運営委員会への諮問を行ったところでございます。 以後2回の運営委員会が開催されておりますが、学校給食事業の民間委託化に対しまして多くのご意見などを伺っております。継続的かつ慎重な審議を行っております。今後につきましては運営委員会において十分な審議を重ねていただく中において、最終的には委員の意見を取りまとめた答申が提出されるものと考えておりますが、教育委員会といたしましても提出される答申を受け、さらに協議をしてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、学校給食費についてとして、学校給食費の検討状況についてのご質問でございますが、現在市内の児童生徒に提供している学校給食は、その食材にかかる経費を学校給食法に基づき保護者負担としております。近年の物価高騰の影響に伴い、学校給食に関わる食材等も価格が高騰しており、今年度留萌市学校給食会におきましては多額の収支不足が生じることから、保護者負担への影響を抑えるために国の交付金の活用や献立の工夫をするなどの対応を行っております。次年度以降におきましても大幅な収支不足が見込まれ、学校給食費を管理している留萌市学校給食会から教育委員会に対しまして、給食費改定についての内申が提出されたものでございます。教育委員会といたしましても定例会におきまして、給食費の改定の内申について協議を行い、幅広く市民の意見を聴取するため、令和5年11月21日に留萌市学校給食センター運営委員会に給食費改定の諮問を行い、現在その審議を行っていただいているところでございます。以上です。
小沼議員。
それでは再質問させていただきます。再質問いたします。まず大項目の一つ目ですけれども、ハラスメントのですね、相談をできる窓口の具体的な体制についてお聞きします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。ハラスメントの相談できる窓口ということですが、職員会におけるハラスメントに関する苦情相談の対応窓口については、総務部総務課総務が失礼しました人事研修係に設置をしているというところでございます。で、毎日ですね、苦情や相談があった場合については、窓口担当職員であります人事研修係、そしてその人事担当課長であります総務課長が問題の解決にあたり、相談を希望する職員の意向を踏まえた上で適切に対応を行うこととしております。以上です。
小沼議員。
その体制の内容というのはもちろん職員にも周知されているということでいいですか。
総務部長。
はい、その通りでございます。以上です。
小沼議員。
ですね、市の職員の窓口ということですので、職員の皆さんが担当に当たるということだと思うんですけども、そのハラスメントの内容によってはその相談する相手自体がそのハラスメントの当事者ということもありうると思うんですよね。だから中で相談することが難しいといったときに、外部の窓口についても周知されているかどうかお聞かせてください。
総務部長。
はい、お答えいたします。今お話というところで、外部という言葉の第三者とか、また他の例えば国の機関であるとかというところであるとは思うんですけれども、そちらについては職員に対してはですね、具体的にまで周知はしている状況ではおそらくないと考えてございます。以上です。
小沼議員。
そういうどこの窓口が対応に当たっているかということは、職員にもしっかり周知することが必要だと思いますけれども、どう考えますか。
総務部長。
はい、お答えいたします。議員おっしゃる通りでございますが、まず一元的にですね、総務の人事研修係でお受けしているというところもありますので、そちらからですね、適切な対応をするような形で、また 周知の部分についても引き続き進めてまいりたいと考えております。以上です。
小沼議員。
留萌では要項とか手引きなんかが示されているということでしたけれども、具体的にその中に例えばですね、ハラスメントにあたる事例ということを具体的に明示されている状態になっているかどうかお聞きします。
総務部長。
はい、お答えいたします。手引きの関係につきましてはですね、マニュアルを整備しているという状況ではございます。その中で先ほどの答弁にもありましたけれども、留萌市職員のハラスメント防止等に関する要項の中で、さまざまな指針もですね、示すことになってございます。で、先ほどご質問の中にもありましたさまざまな事例、こういうことを言う強い言葉だったり、その人格を否定する言葉だったり、具体的なものを含めてですね、指針の中で謳っておりまして、それについては手引きも作成しておりますので、そちらの中で周知をしているということになります。以上です。
小沼議
員。ハラスメントが発生した時の対処とか処分とかについてのことは明記されていますか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。ハラスメントのその処分の関係についてもですね、我々としてハラスメント防止の手引きというものを作成しておりまして、職員が見ることのできるポータルサイトにも掲示をして周知をしているんですけれども、その中にはですね、ハラスメントを受けた職員に対する支援であるとか、またハラスメントをした職員に対する措置として、懲戒処分を含めて厳正に対処するということなど、具体的な流れを盛り込んでですね、それを周知をしているというところでございます。以上です。
小沼議員。
ハラスメントで職員が困ったときにですね、職員が手に取って参考にできるような、そういうリーフレットのようなものはありますか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。先ほどのリーフレットというところでいくと、多分ハラスメント防止の手引きというのが、当たるというふうに思うんですけれども、こういう形で分かりやすい形でですね、改定をしながら職員の皆さんに周知をしているというところでございます。以上です。
小沼議員。
ハラスメントの防止のための要項とか指針、手引きの対象なんですけれども、職員が対象であるということは分かりますけれども、特別職にあたるような市長とか副市長などは対象になっていますか。
総務部長。
はい、原則ですね、職員ということで、定めている部分ではございますが、理事者についてはですね、やはりその上に立つ方、特別職という形になりますので、それを前提として、作られているものというふうに考えてございます。以上です。
小沼議員。
やっぱり、ハラスメント防止のためにはですね、管理とか監督者を含む全職員、そして市長副市長などの特別職も対象とする研修防止のための、例えば動画をみんなで視聴するとかということが必要になってくると思いますけれども、どう考えますか。
市長。
私の方からお答えしたいと思いますが、職場内での、ハラスメントは、絶対にあってはならないものであると考えており、これは私をはじめとする市の理事者、管理職員、一般職員、会計年度任用職員、さらには議会の皆様におかれましても同様であると考えていることからも、私も含め理事者においても職員の規範となるよう努めながら、引き続き働きやすい職場環境の確立に向けて、ハラスメントの防止の取り組みを進めていきたいと考えております。
小沼議員。
続いて大項目の2つ目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想についてとして、中項目の1つ目ですけれども、このアウトドア観光拠点形成推進事業、3年間の予定で組まれていまして、今年度の予算にも盛られていましたけれども、1年締めの内容が答弁で示されたのかなと思いますけれども、これ、この内容は2年締めとか3年締めも続くんですか、それともその2年締め、3年締め、3年度目ですか、その具体的な内容が別に予定されているのかどうかお聞きします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本事業につきましては、最長3カ年の計画を我々立てまして、内閣府の方に申請して採択を受けた事業でございます。今年度につきましては、先ほど答弁した内容の事業でございますが、2年目3年目につきましてですね、どちらかといいますと、ハード整備事業が始まる前のですね、ソフト事業を展開していくための、交付金を活用した事業ということになりますので、先ほど言ったように、この観光地域で観光を進める組織づくりですとか、アウトドア観光を具体的に商品化していく、そういうようなメニューにですね、事業を進めていく予定でございます。以上でございます。
小沼議員。
1年度目はそういう、まだこれから調査するとか研究するとか調べるとか、そういうことが中心になってくるということになりますか。
地域振興部長。
はい、答えいたします。1年目の事業でございますが、先ほどお話した通り、私どもこれからですね、具体的な施設整備含めて基本計画を策定する予定でございます。その基本計画の策定にですね、本交付金を受託して進めようというものでございます。以上でございます。
小沼議
員。その基本計画ですけれども、前にですね、全体のモンベルアウトドアビレッジ構想全体のですね、構想についての計画ということで41億円かかってしまいますという、そういう計画が出たと思うんですけれども、その時に調べた内容とは違うというか、その拠点施設だけに関わることを詳しく、今までその時に調査されなかったのに上乗せする形で調査するということです。ちょっと具体的に教えてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。私どもですね、アウトドアビレッジの重い構想として、構想を策定しまして、そちらについては皆様に公表しているところでございます。その内容につきましては、今議員おっしゃった通りですね、41億円の概算事業費も含めてですね、全体の構想の中では示し、施設整備の概要を示していたところでございますが、内容についてはですね、一部事業の見直しも含めて、今行いたいということで、具体的にはこの基本計画の中ではですね、今のアウトドア拠点施設のですね、機能、またですね、規模、さらにはその周辺の活用、このあたりが中心になったですね、具体的な基本計画ということで整理していきたいと考えてございます。以上でございます。
小沼議員。
それではアウトドアビレッジ構想全体のことではなくて、その拠点施設だけということですか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。ビレッジ、アウトドアビレッジ留萌構想そのものは私ども、もうすでに示してございますので、その構想を実現するための、拠点施設となるアウトドア拠点施設の具体的な計画について今検討しているという状況でございます。
小沼議員。
国に申請するときには、そのビレッジ構想全体を示して申請したのどうですか、それともビレッジ拠点施設だけという、そういう形ですか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本、国にですね、示したこの事業計画の内容につきましては、先ほど以来お話したその具体的なやるメニューでございますが、私どもこの計画を進める、またアウトドアビレッジ留萌構想を進める上でのですね、地方創生の目標というものをしっかり内閣府に説明してですね、この事業採択を受けたものでございますので、当然アウトドアビレッジ留萌構想を進めながら、留萌市としては今後地域振興を図っていきたいという、そういう内容も含めて国の方にはですね、ご説明したところでございます。
小沼議員。
今ですね、1期目の工事ということで、他の宿泊棟などのことは進んで、今未定であるということなんですけど、そういう未定である、ひょっとしたら作るのが難、そういうふうには市長は答弁していませんけども、作るのが難しいって言った時にも、国のその交付金として承認されるということにされたということになりますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。 まあ、構想でございますので、その構想を具現化していくためにもより計画を具体的にですね、今後、作りながら進めていくことになるんですが、国に対してはですね、構想全体の考え方については理解いただいているということでございます。しかしながら、その具体的な整備事業のその箇所につきましてはですね、そこまでまだ、国の方としてもですね、この内閣府の交付金で縛るということはないということでございます。
小沼議員。
このモンベルアートドアビレッジ留萌構想についてはですね、まだコテージ等など宿泊施設については未定ということになっています。当初の構想から大幅に縮小されることになっているというふうに認識していますけれども、今回のソフト事業の結果が出ても、拠点施設整備事業が全体がですね、臨時交付金事業として採択される見込みは低くなっているのではないかというふうに考えます。市長の見解をお聞きします。
市長。
ですね、この、3年間のこのソフト事業に対するあくまでも交付金というふうに考えていただきたいと思いますし、決して私たちが拠点施設だけをやるためでなく、全体構想も含めてこの計画の中で考えていきたいというふうに思います。ただやはり財源の問題含めて事業の後退っていうのはですね、考えて、その中でも考えていかなきゃならないというふうに私としては思っているところです。
小沼議員。
それでは中項目の2つ目、アウトドアアクティビティ拠点施設についてです。拠点施設に入るモンベルショップですけれども、建設費に見合ったテナント料を負担してもらうと思っているんですか、どのように算定していますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。アウトドアアクティビティ拠点施設につきましては、公設民営の趣旨からいきますと、市の運営スキームといたしましては、施設の整備費、これについては公的資金を使うということでございますが、施設にかかる運営費ですとか、維持していくための費用につきましてはですね、店舗の収益で賄うということが基本の考え方でございます。今後ですね、行政財産使用料の算定根拠にもですね、準じながら、最終的にテナントの負担額というものを検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
小沼議員。
それではまだ具体的なそういう算定の方法というのは決まっていないということです。
地域振興部長。
はい、私ども言っていると行政財産使用料という負担根拠、私どもの市の施設であればですね、すべて適用する、そういう根拠がございます。この根拠に照らし合わせてですね、施設全体がどのぐらいの運営費がかかるのかですとか、ある意味どのぐらいの整備事業費がかかるのか、そういうものを含めて算定するということになってございますので、そちらが見えてこなければですね、具体的にテナント料の提示ということに至ってないという状況でございます。
小沼議員。
それではこれからということですね。それではですね、モンベルショップなどが入るという言われている施設ですけれども、やっぱり図書館とか公民館などのように市民のための公共施設とは言えないというふうに考えています。市の持ち出しは3億円といっても12億円というもの、税金を結局は投入する、そういう建物なわけです。大変立派な、12億円もかける建物、大変立派な建物じゃないかなというふうに思いますが、モンベルという企業、民間の企業のためにこのいわゆる商業施設だというふうに私は思っております。その施設を公共施設として建設するのは大変問題がると考えますけれども、市長の見解を求めます。
市長。
やはり一つの観点っていうのは、企業誘致を含めた観点を考えていかなきゃならないというふうに私も思っているところです。また、やはりこの今の留萌市内における、やはり一つの、モニュメント的な、やはりこれから多くの人を呼んでいくための道の駅プラスアルファということを含めて考えていきたいというふうに思いますから、一民間施設が入る これが公設民営化でできないということはなくて、国においてもそれは承認されていることですから、私どもとしてはいかに財源をうまく活用するかということと、やはり最終的にはランニングコストの負担をなくせる、ということが本当にこの モンベルの誘致というものを含めて、考えてきたものでございます。
小沼議員。
余裕がある自治体ならそういう考え方もあるかと思いますけども、これから老朽化した国境公共施設、市庁舎も含めてですね、建て替えをしなければならない、そういう時にやるべき事業なのかというふうに思います。以前のように建物だけが残って財政破綻してしまわないのかという市民の不安の声、心配の声が私の耳には届いています。市長、この事業を断念すべきというふうに考えますが、どうですか。
市長。
まずやはりですね、魅力ある都市を目指すということをやはり私たちは考えていかなきゃならないというふうに思ってます。私の方にはさほど耳には入ってないということを告げたいと思いますが、やはり少しでもやはり留萌に活気をもたらすため、また新たな人口の、関係人口や、モンベルからの職員の派遣によって、人口を増やしていく一つの、方法にもなりうるというふうに思ってますから、今の段階において、私が断念するという考えはないということでご理解願います。
小沼議員。
次に大項目の3つ目、学校給食についてお尋ねします。まず中国目の1つ目ですけれども、学校給食センターについてです。この度、いろいろ経過をお聞きしましたけれども、留萌市の教育委員会で教育委員5人のうち3人が辞任するという大変異例の事態だと思っていますが、辞任した3人の教育委員は、給食センターは子どもの教育にとって大切な役目を果たしている公共施設であることから、民間売却に異議を唱えてきた委員たちです。この子どもたちのために力を尽くしてきた教育委員が辞職した、3人辞職したということについては、市長はどのように受け止めていますか。
市長。
この度、3名の教育委員が、任期を待たずとして、9月から10月にかけて、相次いで、辞職されたところでございますが、私といたしましては、これまで長年にわたり留萌市の子どもたちの教育のためにご尽力いただいてきたことにまずは感謝を申し上げますとともに、任期途中で辞職されたことは大変残念に思っているところでございます。3名の教育委員はそれぞれ一身上の都合ということで辞職されたところではございますが、教育行政に空白が生じることがないよう、後任となる新たな教育委員について速やかに議会の同意を得る提案をさせていただきたいと考えているところでございます。
小沼議員。
この案件は当初政策調整課の所管だったものが教育委員会事務局に変わり、担当者は民間の施設になっても学校給食としての内容になるようにとてつもない苦労をしながら対応してきていると私は認識しています。教育委員会の議事録によると、定例会議での教育委員の売却の理由となっている事柄についてはこれまで教育委員会の会議に諮られたことはない。このような売却をしなければならない現状であれば、その現状を考え解決策を考えるべきだとの意見は無視され、なぜ反対するのかというような、売却に賛成しない教育委員を問い詰めるという前代未聞の運営が行われたというふうに感じています。この学校給食センター売却を強く進めていく市長部局の意向に沿わなければならないということが、 このような教育委員会での異常な運営につながったのではないかというふうに私は考えます。また総合教育会議も円滑に意思疎通を図るという目的からかけ離れた学校給食センター売却に反対する委員を追い詰めるような大変異常な会議だと思っています。3人の教育委員が辞職するという残念な事態となってしまったことについて、二度とこのようなことが起こらないようにすべきと思いますが、市長もう一度見解をお聞きします。
市長。
まあ、私としてはですね、総合教育会議においても反対される委員の皆様に、まずはやはり学校給食センター運営委員会の委員の皆様のご意見も聞いてください、まずはそこの中で議論してくださいという旨の話を最後にさせていただきました。で、教育委員会においてもですね、そのような形で教育長からもお話をさせていただいておりますが、残念なことにそこまでの、打ち合わせが整ってなかったということのように私は感じ取ったところです。ですから最初から反対をされる方含めて、なかなか考え方の理解に相違があったというふうには思いますが、やはりまずはさまざま学校においてもアンケート調査などした結果、そういうのも見て、そしてまた学校給食センター運営委員会での意見なども取り入れて、最終的に教育委員会で決定をしていただくものだというふうに私は考えているところです。以上です。
小沼議
員。今新しい学校給食というふうに言葉を使っていますけれども、この我が党のですね、国会議員が文科省に聞き取りをした際に、文科省がですね、留萌市の構想は学校給食法による学校給食に該当しないとの見解を示しています。このことについてどう受け止めているかお聞きします。
教育長。
お答えいたします。議員今おっしゃったようなですね、見解というのは、私どもの方にですね、全くいただいておりません。市がですね、独自に栄養教諭を配置して、市の権限と責任において献立作成を行うことによって、学校給食法に基づく学校給食であるというような見解を北海道教育委員会の方からもいただいております。これは北海道教育委員会というだけの意見ではなくてですね、国を通した意見だというふうに私どもは思ってますので、ご理解をいただきたいと思います。
小沼議員。
やはり文科省が言ってるということは、これははっきり公式なことですので、直接聞いていないということになるかと思いますけれども、学校給食法によります、そういうことです。それとですね、次に文科省同じ聞き取りの中でですね、北海道の私どもの、党の共産党のですね、議員団が文科省に直接行ってですね、このことについてはヒアリングをしています。その中での公式の見解として文科省からいただいているということです。この文科省の見解では、市が直営の施設で幼稚園や高校などの給食を提供することができるというふうに回答しています。そのことについてもどう受け止めているか聞きます。
教育長。
はい、お答えいたします。教育委員会といたしましても、以前にもご質問があったかもしれないですが、学校給食事業に影響ない範囲であれば、自治体の判断で、幼稚園ですとか高校に対しても給食を提供しても構わないという確認は同教委からもいただいております。しかしながら、学校給食センターにはその弁当だとか、学校給食以外の給食を提供するノウハウというものを持ってございませんし、さらには新たな献立作成によって現状でも 忙しいその教育あ栄養教諭の負担も増えていくということもございまして、さらには給食配送の仕組みや料金徴収など新たな経費も発生していくということもございます。ですので現在の施設体制の中では小中学校以外の学校給食等は小中学校以外への給食等の提供は難しいというふうにこれまでもお答えしてきたところでございます。それと先ほどの質問に関連することですけれども、私ども共産党の議員団というような先ほどお話しされましたけれども、その席でですね、今現在私どもが考えている内容が説明されたのかどうかも私どもは分かりません。多分ご質問の議員もそこら辺までは立ち会っていないと思うので、どのような話がされてそのような答えが返ってきたのかっていうところが分かっていないと思いますので、あくまでもこのような状況の中でですね、私どもとしては今までそのような見解というのは国からいただいておりませんということを申し上げさせていただきます。以上です。
小沼議員。
実際私が立ち会ったということではないですので、私の方で今の現状について説明をして、それについて聞き取っていただいたということになっています。確かに直接行ったわけではないということ、それから教育庁も直接文科省からそういう話はもらっていないということですので、そのことについてはしっかり確認したいと思います。すいません。ですね、次に学校給食の事業が採算が取れないときには給食事業から手を引くということもありうるということです。そのときに直営に戻すことは難しいと考えますけれども、このことについてはどのように考えますか。
教育長。
はい、お答えいたします。学校給食事業の民間委託につきましては、学校給食法に掲げる学校給食の目的というものを十分に理解をし、また、経営基盤の安定した事業者、の選定というものを考えております。もしもその事業委託後に事業者側が、学校給食事業から撤退するというような意思を、示した場合にはですね、今おっしゃった直営に戻すという選択肢もあるかと思いますけれども、私どもまずはですね、他の民間事業者にですね再委託することなども考えているところでございます。いずれにいたしましても子どもたちへの学校給食提供止めるわけにはいきませんので、これに影響が出ないように市が責任を持ってそういう場合でも対応してまいりたいと考えております。以上です。
小沼議員。
民間に売ってもですね、いつかは施設の建て替えが必要になると思います。その時は給食費が値上げにならないようにということで市が負担するということにはなりませんか。
教育長。
はい、お答えします。施設を有償譲渡した後に事業者側が適切な、老朽化対策これを行うことによって、約20年、20年以上施設活用が、可能になるというふうに私は考えております。20年後に、事業者がどのような形でその、今の給食センターの施設もし譲渡したとして建て替えを行うのかということについては今現状私も分かりませんし、現在の学校給食法に基づく学校給食というのが20年後に今の形のまま続いているのかどうかということも分からないのではないかというふうに私は思っております。現時点では事業者による施設更新費について市が負担するということは考えておりませんが、昨今の全国規模の給食事業者の破綻などの状況、さらには受託した事業者が20年後にですね、学校給食のみならず事業展開を拡大するなど地元に定着した企業になっていたという場合なども考えますと、今20年後のことをですね判断するというのは難しいんではないかというふうにも考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
学校給食法ではですね、 小中学校を設置している自治体が責任を持って施設を作るということが前提で学校給食法ということになっていると思います。それから考えるとですね、民間に売却して施設そのものを民間のものにしてしまうという考え方はですね、学校給食に明らかに反しているというふうに私は思います。民間は利益優先というふうになります。初めの数年は契約の通りでも民間としてやっていけないときにどんどん初めの条件が後退することも考えられますし、そもそも給食事業から撤退する可能性もあります。国が今給食無償化に向けて動き始めているときに、食品製造の施設を運営している事業に対してこの給食無償化の制度は適用されないのではないかとも思います。このように民間に施設を売ってしまう将来の保証がないことが、市がやらなければならない保証がないことから市がやらなければならない事業と言えると思います。市政懇談会でも提案があったように、民間業者が食品製造の拠点を確保するというのであれば、別に施設を割らなくてもですね、民間業者と学校給食の業務委託契約の後に学校給食事業業務以外の時間を利用して受託事業を受託した業者が市と施設の利用契約を交わして施設利用料を市に支払って事業を行うという方法も考えられると思います。民間に施設を売り食品製造の拠点とするということではなく、直営で学校給食を続けながらいろいろな方法を模索していくべきだと思いますけれども、市長の見解をお聞きします。
市長。
まさにですね、今議員のおっしゃっていることで考えていくと、民間事業者が業務委託することについては問題ないという判断をされているのかなというふうに受け止めました。で、そこで、市も、これは財政再建計画の際に非常に、給食センター職員の問題や、重機が古くなってきているということから、民間事業への委託というのも考えて、民間のそういう事業者と協議をしてきた経過があります。その中では、やはり今の重機を新しくした段階で、今一度話をしたいというような結論になりました。で、その中で、今回このような譲渡も含めて、この地域における給食産業、ということで、受け止めて、私どもとしてはまずはいい提案として考えながら、ただ必ずしもそこの提案された事業者が受託するということではなく、当然買っていただけるところが1箇所なのか2箇所なのかということにもつながってくると思いますが、子どもたちに影響を与えない、それをやはり行政として監視していくことも必要だというふうに思っておりますから、まずはこの譲渡というのは交際費償還を含め、市としては十分、次その展開が子どもたちに対して、いろいろできてくるのかなということも、考えながら今この事業を進めようとしているところです。
小沼議員。
それでは中項目の2つ目、学校給食費についてお聞きします。現在学校給食会を通して食材を安く仕入れることができているのというふうに認識していますが、民間に売却すると学校給食会が行ってきた仕入れや支払い業務は民間が行うことに なると思うので、安く仕入れることができなくなるということは起こりませんか。
教育長。
お答えします。民間委託をした場合に、その選定される事業者がですね、どのように食材を仕入れ調達するかっていうのはまだ業者も決まっていない現時点においては分かりませんが、現在の、失礼しました、そもそもそのプロポーザルにおいてですね、 1食あたりの単価をこう示していただくということになりますので、単価が今よりも高くなってしまうような事業者がですね、選定されることは仕組みとしてないのかなというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
まだ民間売却については決まっていませんけれども、物価高騰の対策は待ったなしで、すぐにでも手を打たなければならないと思います。今年11月10日にはですね、決定されたものとして、国で決定されたものとして、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、この交付金の推奨事業のメニューの中に学校給食費等の支援というものがあります。この交付金を活用して、少なくても給食費が値上げにならないようにしてほしいと思いますけれども、市長どうお考えですか。
市長。
現在政府が決定したデフレ脱却のための総合経済対策において、物価高により厳しい状況にある生活者、事業者への支援の例として、重点支援地方交付金の追加事業の中に学校給食費も想定されているところです。他にも多様なメニューが示されていることでありますから、このことから市に配分される交付額の活用につきましては、町内議論や議会議論などを踏まえて適切に判断してまいりたいと考えているところです。
小沼議員。
今ですね、国の方でも無償化の動きが出てきていますけれども、留萌市で無償化するとしたら、今現在ですね、食材費などにかかるお金として、無償化にするとしたらいくらぐらいかかる、今年の概算でもいいですけれども、かかるというふうになっていますか。
市長。
市として、この無償化をした場合はですね、今年度の状況でいくと8000万ぐらいになると思います。ただその中には教職員や生活保護、準用保護世帯というものを除いて、実質的な市の負担というのを考えると約6000万というような試算はされています。無償化した場合には今後におきましても毎年度財源を確保していかなければならないということもあり、これからの国の状況を見ながら、やはりあとは財政支援等がなければ、やはり留萌市としては無償化というのは現状厳しいものと考えているところです。
小沼議員。
先ほども言いましたように、今国は異次元の少子化対策を進めるため、子ども未来戦略会議で方針案を求め、その中で学校給食費無償化の実現に向けて具体的方策を検討すると書き込まれています。いずれは国が無償化することを見越して、全国でも北海道でも給食無償化をする自治体が増えています。留萌市でも子どもたちを直接支援することができるこの給食費無償化については、公金を使うべき施策としての優先度を上げて、国が給食費無償化をするまでの間、直営で学校給食を支えながら取り組むべきだと思いますけれども、最後に市長のお考えをお聞きいたします。
市長。
確かに、他の自治体においても、無償化というのが進んできているのかなというふうに、考えるところです。全道的には47市町村が無償化という形で行われております。そこの市町村を例にとって、財源の内訳等も確認すべきかなというふうには思いますが、現状やはり毎年6000万を維持経常的に出していくということは非常に厳しいという判断で今進めております。もう少ししばらくですね、子ども家庭庁を含めたこの案件について、教育に対する子ども施策というのをもう少し見極めていきたいというふうに考えているところです。
9番、小沼議員の質問を終わります。